師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
今日も皆さんとご一緒に礼拝できることを本当に嬉しく思います。それぞれが毎日毎日の歩みの中で守られていることと思いますが、知っておいてもらいたいことや祈ってほしいことがあれば、ぜひお声をかけてください。礼拝が終わりましたら、礼拝堂の外のロビーのところにいます。また、ぜひ礼拝が終わりましたら、それぞれグループの交流なども設けられていますので、交わりが必要な方、分かち合いをしたい方、そういう方はグループの方に参加をしてください。私たちの教会の願いは、お一人お一人がそれぞれ良い信仰の歩みをしていただくことです。今日ここに来てメッセージを聞くことができるのも、親子室で礼拝をすることができるのも、インターネットでこれを聞いている方も、それぞれが神様の手の中で良い歩みをしていただきたいと願っています。教会にあるのは、その聖書の教えをご一緒にしていく、聖書の教えそのものと一緒に歩む仲間、この二つです。それ以上の何か特別なものがあるわけではありません。ただこの聖書の教えそのものと、それを共に歩む仲間が皆さんの良い助けになると信じていますので、ぜひそれをご自分のものとして受け取っていただきたいと願っています。5月の間、聖書の中の第一列王記をご一緒に読んでいます。先週、今週とソロモンの歩みをご一緒に見ます。そして来週はエリアという人物の歩みをこれから3回見ていくことになります。で、その中で私たちが普通に思い描いている常識というものが、神様がいらっしゃる中では随分違うものになりうるのだということを理解したいと思うんです。私たちは毎日いろんな計算をしながら生きているでしょう。例えば子供たちは欲しいものがあったらそれを買うときに、お小遣いが足りるかどうか、そういう計算をします。今月これを買ってしまったら、あとはいくらいくらだから、いや我慢して貯めておいて来月にしようと、そういう計算をすることがありますね。お仕事をしている方は、今日半日でここまで終わったから、この分だとこれは3日ぐらいかかる、月が終わるまでにこの3日分どういうふうに時間を取ろうか、そんなふうに計算をされる方もあるでしょう。で、その計算をするときに、私たちは様々な前提というのを持っているように思います。例えば今教会の表のところには習字で、一人よりも二人の方が良い、二人が労すれば報われるということが書かれています。私たちは前提として、一人よりも二人の方が良い方ができるし、二人よりも三人の方がさらにそれができるし、人数が多ければ多いほど良いことができるというふうに考えています。これは私たちの、まあ言ってみれば常識のようなものとして親しんでいるものですね。が、再来週になりますけれども、エリアの歩みの中で見るのは、彼は一人、向こうは450、数の上で言えば立ち行かないその戦いに、彼は神様がいる現実の中で勝利を収めていくということを見ます。私たちが普通に考えている、一人よりは二人、二人よりは三人、三人よりは10人、400人。その数の論理が必ずしも成り立たないということです。例えば私たちは努力すれば成功率が上がると思うので、能力を身につけて、どんどんどんどん頑張っていって、こまめにやっていって、その結果を出そうとします。でも、ある時には、能力ではなくて神様の憐れみのゆえに実現する時があり、自分勝手に努力を続けても、神様の御業として実現しない時がある。 私たちが計算で成り立つ事柄ばかりではないことを知ることになります。今日読んでいただいた箇所の一番最初のところには、まさにそういう私たちの普通の計算の中でうまくやっているツロの王ヒラムという人物が出てきます。5章の一節。さて、ツロの王ヒラムは、ソロモンが油を注がれ彼の父に代わって王となったことを聞いて、自分の家来たちをソロモンのところへ使わした。ヒラムはダビデといつも友情を保っていたからであると書かれています。ツロの王ヒラムは、ダビデがイスラエル王国を統一したときに、ツロはちょうどその北側にありましたので、このダビデが自分たちを襲ってきたら大変だと考えました。そして一つのことを企てます。自分たちのところには豊かな杉材がいっぱいありましたので、それをダビデに送ってダビデの家を建ててあげた王宮です。自分たちのところにある木材を持ち出して働いて家を建てる。それは相手のためにしてあげることです。でもそれは相手のためにしてあげるだけではなくて自分たちにとって大きなメリットを生むと知っていたからそうした。まさか自分のために家を建ててくれた人のところを襲うわけにはいきません。ので、ツロの王ヒラムは自分たちのところにある杉材で家を建ててあげることで自分たちの安全を買ったわけですね。それ以来、ダビデとヒラムは友好関係を保ってきたと言われています。まさに私たちの常識の中でうまくやっている姿です。相手に貸しを作れば、その人は滅多なことで自分に仇で返すことはないという常識です。そして今、ダビデが年老いていき、ソロモンが代わりに王となりましたので、ツロの王ヒラムはそこに早速人をやって、そしておそらく挨拶を送ったのだろうと思います。私はツロの王ヒラムです。あなたの父上ダビデとはこうこうこういう関係をずっと続けてきました。できれば私たちはあなたともそういう友好関係を保っていたいと願っています。そういうメッセージを託して早速に人を送った。ところが2節になりますと、今度はそのソロモンの方から北にあるツロのところにいるヒラムのもとに使いが使わされていったと言います。その中身はどんな中身だったでしょう。3節。あなたがご存知のように私の父ダビデは彼の周りからいつも戦いを挑まれていたため、主が彼らを私の足の裏の下に置かれるまで、彼の神、主の名のために、宮を建てることができませんでした。ソロモンは、父ダビデの歩みのことを振り返って、父は宮を建てたいと願ったんだけれども、それができなかったということを言うんですね。で、ここに、神様が導かれるということの不思議さを見ることができます。私たちが考えるに、能力がある人が能力があってできることをそのまますれば一番話がスムーズだと思う。ダビデは宮を建てたい、神様のための宮を建てたいと願い。まあ実力だけで言えば彼はできなかったことはなかったので、彼がそのまま建てたら一番話がスムーズなわけ。ところが神様は、ダビデにはそれを任せなかった。理由は主に二つあります。一つの実際的な理由は、ダビデの時には王国が統一されて間もない頃でしたので、周辺諸国との争いが絶えなかったわけです。そうすると、ダビデが戦いに出ていきますと、神様の神殿を作るという工事はしばらくない。中断しなければなりませんね。そんなことで、戦いをしょっちゅうしている彼には、この工事をいつもいつもきちんと仕上げていくことが難しかった。そういう意味で、ダビデにそれは託されなかったということができます。そしてもう一つの理由は、ダビデはそういうふうにして周辺諸国と戦いを交えてきて、血に汚れた男とみなされて、神の神殿を建てるにはふさわしくない。退けられた。不思議なことです。 神様の宮のことを思い、それを思いついて、私は神殿を建てたい。自分だけがこうやって恵まれた杉材の家に住んでいて、契約の箱があんなみすぼらしい幕屋にあるのはおかしい。神様のための立派な神殿を建てたい。素晴らしい良い神様への思い。でも彼は、実際にしようと思えばできたと思います。でも彼が完成することは求められなかった。誰がそれを求められたのかと言いますと、血にまみえることのない平和の中で平和を持って治めているあなたの子供ソロモン、それを作ることになるんだ。ソロモンのことを考えてみてください。4節のところです。今私の神主は周囲から守って私に安息を与えてくださり、敵対するものもなく災いを起こすものもあります。ソロモンは今守られて穏やかな、毎日毎日がバラ色の喜びの日なんです。これ以上一体何を望もうかという恵まれた状況の中です。皆さんだったらどうでしょう。そんな時になお新たに神殿を建てるということに自分を向けていこうとするでしょうか。苦労が重なるかもしれない、そこに新しい一歩を踏み出していこうとするでしょうか。いろんな工事のことを考えたら眠れない夜が続くような、そんなこともまた起こってくるかもしれないところに足を踏み出すでしょうか。今が一番幸せなのに、これ以上厄介なことを身に引き受けるでしょうか。ソロモンはそんな中で、私は私の神主の名のために宮を建てようと思っていますというんですね。どうしてか。恵まれた日に満足することなく彼が宮を建てようと思います。なぜか。五節の括弧の中です。主が私の父ダビデにあなたの代わりにあなたの子供が宮を建てる、言われた通りです。神様がダビデあなたの子供が宮を建てる、そう言われた通り私は宮を建てようと思います。この通りという言葉、先週私たちはソロモンが何を願ったのかということを見ました。ソロモンは自分の命を求めず、長寿を求めず、敵の命を求めず、必要とか欲しいものとかを求めないで、その時にふさわしいものを求めた。ふさわしいというのは神様が今まで導いてきてこられたこと、これから彼に託しておられること、この神様のストーリーを見た時にここに沿ったふさわしい願いを持ったということを見ました。ここでのソロモンもまさに同じです。神様が私に託した通りにこれをしたい。確かに今は喜びの日、満たされている、足を踏み出せば嵐になるかもしれない。でも神様が私を導いて筋書きを与えてここに導いてくださる、その通りに歩みます、宮を建てようと思います。これが神様の導きですね。神様の召しですね。神様が私たちのために備えておられるストーリーに沿ってということです。そんな中でダビデが願いながらも建てられなかった、恵まれた状況の中でソロモンがあえて託されたように足を踏み出していった、そんな中でソロモンはツロの王ヒラムにこういうふうに言っていくんですね。それが6節のところです。私たちが普通に考えると、なんでこんなふうに言ったんだろうかと不思議に思われるところです。6節の中身見ていきましょう。ツロの王ヒラムに対してソロモンはこう使いを送って言いました。どうか私のために レバノンから杉を切り出すように命じてください。不思議ではないでしょうか。イスラエルを統一した王国の王であるソロ、すべての権限を握っているもの、富を誇り周辺諸国にも影響力を持っている人物。彼は今ツロの王ヒラムに対して、主の宮を建てるのだからレバノンの杉を持って来いと命じることができたはずです。力関係で言えば、立場で言えば。でも彼は、あなたがあなたの人々にレバノンの杉を切り出して持ってくるように命じてください、お願いしますとお願いをしているんです。それだけではありません。あなたのしもべたちと一緒に私のしもべたちも働きます。ここにはさせる側とする側、命じる側と命じられる側、受け取る側と持ってくる側という区別はありません。私たちのしもべもあなたのしもべと一緒に働きます。同じ仲間として、同じ側にいるものとして、その木を切り出すのを一緒にします。しかもですよ、あなたのしもべたちにあなたが言われる通りに賃金を払います。賃金というのは、雇う側が仕事を命じてそれに見合うものとして決めて払うもの。で、そこには雇う側と雇われる側という明確な立場の差があって、この強制力が働くわけ。ところが今ソロモンはそれを放棄し、相手に委ねます。あなたが賃金を決めてください、あなたが賃金を決めた通りに私は払います、私の仲間たちも一緒に働きます、そうやってレバノンの杉を切り出すことを命じてください、お願いします。というのは、ご存知のようにと彼は自分の内幕を明かします。ご存知のように、私たちの中にはシドン人のように木を切ることに熟練した者がいないのです。彼は自分のところの不足、弱みをご存知のようにと言って、明けっ広げに公にしてしまう。そしてこのことの家に助けてくださいと願っています。そのことを聞いてツロの王ヒラムは七節、ソロモンの申し出を聞いて非常に喜んでいった。ダビデにこのような知恵深い子を与え王とされたダビデの主は褒むべき。そしてソロモンに対してこう答えます。あなたの申し出を送られたことを私は聞きました。私は杉の木材ともみの木材なら何なりとあなたのお望み通りにいたしましょう。かたやソロモンはあなたが賃金を決めなさい、望み通りにと言い、それに対してツロの王ヒラムはどうぞあなたのお望み通りに私たちの木材を使ってくださいと言います。そうやってお互いに喜んで自分のものを持ち出し合って、これから主の宮の建築が始まっていこうとしている。その場です。私たちはこのソロモンがツロの王ヒラムに願い出たことから三つぐらいのことを知ることができます。一つは、神様は制限を設けることをなさらないことがあるということです。私たちは大抵計算するときに、こっからここまでのことでと制限をかけて計算をします。見える範囲、思いつく範囲、関わる人の範囲を決めて、この中で一番いいことは何だろうかと考えます。教会の人たちにとって、クリスチャンにとって、私たちの家族にとって、親族にとって、そういうふうに領域を設けて、枠を設けて、その内側の人と外側の人とを区別して考えながら、心の中で一番いいことは何だろうか。でも このツロのヒラムというのは神の民の外側にいた彼らの力だった。神様のためのとても大切な神殿を作るにあたって、この神の民ではない人の手を借りて良いものかどうか、そういう細かい議論はなかった。喜んで関わってくれるその人と一緒にこの技に当たっていくようになりました。ソロモンがこれはこの人には頼んでいい、この人には頼んではよくないと、もし制限を設けたらこれはできなかったことでしょう。神様は時折私たちの想像よりもはるかに大きな枠で物事を考えられ、思いがけないことを用いて私の人生を導かれたりします。私とは関係がないと思っていた人の存在を通して私に大きな影響力を与えることがあります。私があの人はどうせ助けにはならないと外側に置いていた人がまさに助け主として使わされていくことがあります。私たちが見ているもののなんと小さいことか、神様はもっと大きな目で、もっと大きな手で私たちを導かれることがあるということです。二つ目、神様の手の中にあればマイナスは必ずしもネガティブではないのだということです。私たちが計算をするときの基本は0を境にしてある方に向かって1、2、3、4、5と、これをプラスで数えますよね。そしてないものは0よりもマイナスの方にマイナス1、マイナス2、マイナス3、マイナス4と数えます。あちらはある、こちらはない。あちらは黒字、こちらは赤字。こちらは優れている、こちらは劣っている。プラスは良いものであり、マイナスはネガティブなものであると私たちは当然考えています。できるだけ自分の中にネガティブなものがないように、衰えがないように、欠けがないように、むしろ良いものがあるように、それを伸ばそう。そして悪いものは知られないように、ボロを出さないように、良いところを評価してもらう。しかし、ソロモンは、ご存知のように私たちのところには木を切り出せる者がいないんだと正直に告白します。神様の手の中では、それは弱みにはならない。つけ込まれる隙にはならない。神様の手の中でこれは、助けを得る者として用いられていきました。新しい仲間を得るためのこととして用いられていきました。思いがけない助けが思いがけ、思った以上のことで与えられる、その経験をするときとして用いられていきました。自分ができないこと、頼りないこと、愚かであること、それらはもちろん取り扱われて成長して少なくなっていくならばそれは素晴らしいこと。しかし、あたかも何もないかのようにしてカモフラージュして隠して強がるためのものではありません。神様の手の中で持っていることを用いられることもあれば、こうやって持っていないことを用いられることがあり得る。体の弱いことが、力の弱いことが、時間を自由に使えないことが、神様の手の中で不思議に用いられうることがある。神様の手の中ではマイナスはネガティブではないんだということ。そして三つ目です。ソロモンが相手の前に、相手に委ねてあなたの望む通りに賃金を決めてくださいと言ったとき、ツロの王ヒラムはそれに応答して、私の持っているものをあなたの望む通りに、こういう関係が生まれましたね。これが不思議なことだと思います。決してあの最初のギブアンドテイクでダビデのために王宮を建てれば私のところには攻めてこないだろうという関係とは違いますね。 ソロモンが自分を信頼してあなたの望む通りに言ってくれたとき、私もまた、あなたのためならあなたの望む通りにと持ち出して答えることのできる関係がここにあります。ソロモンが神様の導きの中で、自らの持っている良きものを惜しみなく差し出していくその歩みに、釣られるようにして、こうするようにして影響を受けて、ツロの王ヒラムもまたそこに加わっている。ツロの王ヒラムは、別に神様を熱心に信じて神様に仕えたいと思っていたわけではない。でも、ソロモンが神様の導きに従って熱心に歩んでいくその姿に、こうするようにして、結果的に、自分の持っている良きものを持って神様のために使える間に招かれていき、導かれていき、それを共にするようになっていきました。ソロモンの命じれば命じることのできたその権力をそう使わずに、命じてくれませんかと身を低くして同じ側に立ち願ったことのゆえです。神様に導かれている者たちが、自らを知って、人の前にきちんと出て関わるときに、私たちの持っている良い影響力が、その周りの人をすら、良い歩みに招き入れることを知っていただきたいと思います。あなたの存在が、家庭の中で、学校の中で、職場の中で、周りの人に良い影響を与えて、そこに良い、共に歩む関係が築かれる、良いコミュニティが作られる。そういう存在としてあなたが置かれていることを知っていただきたい。神様があなたをその筋書きのストーリーの中で導かれるとき、私もその通りに、そこにふさわしく沿った形で歩みを選び取りたい。どうでしょう？それぞれが一週間出ていくその歩みの中で、様々な関わりのことを思い浮かべることができるのではないでしょうか？ご家族のこと、友人たちのこと、職場の方々のこと、近所の方々のこと、サークルの方々のこと、ある人は良い関係でしょう。ある人は、なかなか心を許すことのできない関係かもしれません。ある人はもう顔を見ることも避けたいような関係かもしれませんね。どうでしょう。もし神様が、私が思い描いている私の仲間という範囲を超えて、その人を用いて、その状況を用いて、あなたに良いものをもたらそうとされているとき、あなたはそれを素直に受け入れる準備ができているでしょうか。自分で決めたこの範囲のことだけのところから踏み出せないでいるでしょうか。それとも、もし神様がそう導かれるならとオープンにすることができるでしょうか。どうでしょう。関わり合う方々との関係の中で必要以上に強がっていることはありませんか？私のところにはこれがないんです。助けてください。ただそう言うだけのことがなんと難しいことか感じて戸惑っているところはありませんか？私たちの歩みの中では必要や欠けや、それは必ずしもネガティブなものではないことを神様の手の中で用いられて良きものへと導かれることを信じて、私には助けが必要です、そう勇気を持って言うことが必要な方がいらっしゃるのではないでしょうか。そしてこの一週間のことを思い浮かべてみたときに、私がそこに共に歩むことによって、周りの一人一人も良い思いでこのことに一緒に関われるような、そういう影響力を持ったものとして、そういう雰囲気を作り出せるものとして、 そうやって心を通わせることのできるものとして、そこに使わされていきたいと願いませんか？神様があなたをそこに置いてくださっていることの意味を、その筋書きをその通りに実現していただきたい。神様に祈りましょう。しばらく黙祷しましょう。その中でぜひご自分に与えられている歩みの中で関わっている方、関わっていること、そういったことを思い浮かべながら神様の導きを求めて黙祷をいたしましょう。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。